皆さんお元気ですか、4月です。桜咲く国日本ではいろんなことが新しく、そして生まれ変わる季節でもあります。
今月はお釈迦様のご生誕をお祝いする花祭りと、ラーマ神のご生誕をお祝いするラーマナマミがある、大変おめでたい月でもあります。
ダルマに帰依することを説かれたお釈迦様、ダルマの化身と言われるラーマ神、今月のレディオサイジャパンはそのダルマをテーマにお送りしたいと思います。
それではまず SSOJ 事務局からのお知らせです。
サイラム SSOJ 事務局です。皆さん、神と共に日々霊性修行に励んでおられることと思います。日本各地では春が訪れ、美しい桜の花や菜の花が私たちの心を癒し、平安に導いてくれています。それではいつものように4月の活動をご案内します。4月3日にはラーマ神のお誕生を祝いするラーマナマミのお祭りがありました。バジャンを捧げ、人々を愛と一体性へと導かれたラーマ神の理想的なダルマの実践を学びました。4月8日には花祭りがあり、お釈迦様のお誕生を祝いし、お釈迦様にちなんだバジャンを捧げ、慈悲非暴力の御教えを学びました。またスワミが導かれたマントラを唱えながら、アマチュアをお釈迦様に注ぎ、心を一つにし感謝を捧げました。記念祭は4月12日に札幌センター18周年記念祭が行われ、セバの内容を通し私たちを導いてくださったスワミに感謝を捧げました。また4月19日には千葉センター18周年記念祭が行われます。続きまして5月の活動予定をご案内します。5月2日3日4日は第6回青年部サードナキャンプが静岡県御殿場市富士山のふもとで神が権限というテーマで行われます。皆様のご参加をお待ちしています。詳細は各センターグループにお問い合わせください。5月6日は イーシュラム祭があります。常に同情心にあふれ慈悲深かったママ様の聖母イーシュランマ様を忍び、子供の日としてお祝いをします。そして文化祭スピーチを通して神なる母の愛を再認識し、津波に感謝を捧げる一日としましょう。5月24日には仙台でマジャンのワークショップが行われます。内容はマジャンの歌い方についてです。今一度マジャンの意義、大切さ、素晴らしさを感じる一日となることでしょう。参加されます方は準備の都合上申し込みが必要です。詳細はサイラムニュースホームページをご覧ください。最後に5月のブッダプルリマについてご案内します。3月にもご案内しご承知のことと思いますが、再度お知らせします。スワミからの祝福をいただき、5月8日9日にインドにてブッダプルリマが開催されます。どうぞこの特別の機会に多くの方がご参加くださり、スワミからのダルシャンを与えられますことをお祈りいたします。なお開催場所は決まり次第お知らせします。以上、4月の活動と5月の活動予定でした。神と共に平安な日々でありますように、心よりお祈りを捧げます。みんな幸せになりますように。 Love all, serve all, Jai Sai Ram。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。
Dharmam Sharanam Gacchami Satyam Sharanam Gacchami Ekam Sharanam Gacchami Premam Sharanam Gacchami Buddham Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami Dharmam Sharanam Gacchami Satyam Sharanam Gacchami Ekam Sharanam Gacchami Premam Sharanam Gacchami Buddham Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami Dharmam Sharanam Gacchami Satyam Sharanam Gacchami Ekam Sharanam gacchami premam sharanam gacchami. Shanti, shanti.
Radio Sai Japan.
それでは今月のレディオサイジャパン始めたいと思います。この世界の創造には神の意志が働いています。その中の全てを動かす法則のようなものがダルマと言えるのではないでしょうか。このような神聖な成り立ちの世界の一部として私たちはこのように生を受けているのです。
けれども成長するに従い私たちは本来の神聖さを忘れ物質的な日常生活がすべてと思ってしまいます。そうして欲望の増大は悪い行いを招きます。良い行いも悪い行いもダルマの法則はその結果を返してきます。
人生における喜びも苦しみもまさに私たち自身の行いによって生じるのです。私たちに内在する神聖さを再認識することが初めの一歩ではないでしょうか。
私たちはこの世にさまざまな体験をするために生まれてきました。人としてダルマを実践するために生まれてきました。真理に到達するために生まれてきました。
ではこれから人としてのダルマの実践、その意識の範囲を個人から家庭、家庭から社会、社会から国家、国家から世界へと階段を上るように拡大していき、それぞれのダルマについてのスワミの御言葉をご紹介したいと思います。個人のダルマ、美しい人格。ダルマは人の生活の根っこです。ちょうど木に実る果実を見る人が、その木や果実が養分を得ている木の根っこを意識しないように、人はダルマの重要性を実感認識していません。根に水を与えたからこそ木は成長しました。人生という木に養分を与えるダルマという根に水をやらずに、人は人生の果実のみを欲しがります。木が人生、行為そのものだとすれば、果実は行為の結果です。良いことを考え、良いことを話し、良いことを聞き、良いことをなしましょう。神のことを思えば神になり、ゴミのことを思えばゴミになります。まさしく思いは光よりも早く伝わるのです。そうなりたいと思った通りになるのです。正義の生まれる場所は ハートです。純粋な思いとして現れてきたものを行動に移すとき、それが正義となります。愛から出た言葉は真実、愛に満ちた心の思いは平安、愛に満ちた心で行う行為が正義です。愛がすべての基本です。家庭のダルマ、家族との調和。結婚は生活の安定のためにあるのではなく、二つの別個の魂の霊的結合を意味します。夫と妻は一つの川を一つの船で渡るような関係です。あるいは川を渡す橋です。人間性から神性へと至る一つの橋、それが家族です。子供にとって両親に仕えることが最も大切な義務、美徳です。そして子供がそうなるように夫と妻がお互いに協力し合うことこそ最高のダルマなのです。家庭の中に安らぎがなければ、どうして外に安らぎがありえるでしょう。家庭に喜びがなければ、どうして世界に喜びがありえるでしょうか。あなたが家族で問題に取り組むとき、それが無執着と自己犠牲を育てる良いチャンスだと考えるべきです。その精神は他のどんな場面においても手本となるものでしょう。社会のダルマ、奉仕と連帯。自分自身の安定は社会のすべての人々の安定と深い関係があります。社会への奉仕は自分自身への奉仕です。社会の一員としての義務、自分に課せられた仕事は誠心誠意、最大限の努力を使って行うべきです。自分がしなければならないことを好きになること、これが最大の喜びです。人間は社会の中で生まれ育ち、その中で理想とアイデアを培ってきました。私たちは自分自身がその社会の手であり、足であることを認識しなければなりません。国家のダルマ、調和と秩序。自分の生まれた国を神聖に扱い、愛しましょう。しかし、他の国の批判をしたり、他の国の人を軽蔑してはいけません。すべての国々を愛してください。すべての国々は家族のようなものです。大きな家にはたくさんの部屋があります。全世界が一つの家です。一つ一つの国は、その中のそれぞれの部屋のようなものです。私たちは物質的富ではなく、真実と正義を守らなければなりません。正義を守る国は他国を尊敬します。いかに強力な国であろうと、正義にはかないません。つまり今度は、真実と正義が国を守るのです。真に国にとって最も必要なものはダルマなのです。心に正義があれば美しい人格が育ちます。人格が美しければ家庭や社会に調和が生まれます。調和があれば国家に秩序がもたらされ、国家に秩序があれば世界に平和が訪れます。階級は一つ、それは人類という階級です。宗教は一つ、それは愛という宗教です。そして言葉は一つ、それは心の言葉です。
一枚の草の葉にも、ひとひらの花びらにも、一片の果物にも神秘が感じられます。川からも山からも、星からも空からも教訓を得ることがあります。野山の木々は自分に実る果実を食べず、川は自分に流れる水を飲まず、牛は自分のミルクを飲まず、他者のために与えます。それがそれぞれのダルマだからです。この母なる地球からの教訓に従うと、人間のダルマとは決して自分の欲望を満たすために他者や自然を利用することではなく、他人や社会や自然に奉仕することにあるはずです。それがすなわち愛に満ちた行い、ダルマです。ダルマ、人の守るべき本分は、時や場所によるものではなく、その時々の必要性や圧力によって変更されたり調整されたりするものではありません。ダルマは内なる調和と外的な平和へ向かって進んでいく上で、人類を導くたくさんの根本的な原則を意味しています。人がダルマから外れてさまようなら、肉体的な苦役を強いられる以上に大きな害に直面することでしょう。今十分な警戒をせず、十分に団結しないなら、敵に侵略され囚われの身となる恐れがあります。しかしダルマを失うことは大惨事にも等しいのです。人間に与えられた能力を十分に使うことができないのなら、人生に何の価値があるでしょう。インド文化はサッティアンバーダ、真実を話すことと、ダルマンチャラ、正義を実践することを奨励しています。粘り強くこれを行えば、皆さんは偉大な英雄になるでしょう。あなたがサッティアとダルマを守るなら、その見返りに神があなたを守ってくれます。神を礼拝し、神の恩寵を手に入れようとする代わりに、もしあなたが真実と正義を守るなら、神はあなたの国だけでなく世界全体をも守ってくれます。真実はあなたの命の息吹そのものです。正義はあなたの鎧です。ですから真実を守り、正義を育みなさい。それで十分です。真実と正義は切り離すことはできません。片方をなくしてもう一方が存在することはできないのです。今世界のどこにサッティアとダルマがあるのですか？それは誰を守っているのですか？皆さんは反論するかもしれません。これは全く間違った議論です。もしあなたがサッティアとダルマを守るのなら、その見返りにサッティアとダルマが前に立ち、あなたを守ります。真実と正義は神の具現そのものです。不幸にも今日、 サッティアンバダ、真実を話すことと、ダルマンチャラ、正義を実践することの代わりに、人々は、サッティアンバーダ、真実を殺すことと、ダルマンチェラ、正義を封じ込めることという、歪んだ形に従っています。これは全くの曲解です。皆さんは、サッティアとダルマに基づいた人生を送り、この二つを自分の命よりも大事なものであると考えるべきです。
ここでバジャンをお送りいたします。
ダルマの化身よラーマ、サティア祭の愛は記憶、以上2曲です。
ダルマの化身よラーマ、慈愛の海なるラーマ、
ダルマの化身よラーマ、
真理に導くラーマ、我らの 野菜の愛は記憶
続きまして御言葉のコーナーをお送りいたします。
2008年5月1日ブリンダーバンへのご講話から道徳心についてのご講話です。
近頃、この世のどこを見ても貪欲と欲望が増しつつあります。他国の人々でさえ五感の制御の必要性を感じています。今の人々は五感の御用のせいで罪を重ねています。欲を持つのは構いませんが、欲は一定の限度内にとどめるべきです。今の人は際限のない欲を抱いています。加えて最近はすべてがすっかり汚染されています。私たちの飲む水、食べる食べ物、吸う空気は汚染されています。実に五元素のすべてが汚染されてしまいました。他ならぬ人の命はその五元素に依存しています。五元素のすべてが汚染されているとき、どうやって人の生活がその影響を受けずにいることができるでしょう。優しく話しているように見えて、心の中は辛辣さでいっぱいな人がいます。これはとても悪いことです。人間として生まれた目的は何ですか？誰が人間ですか？人間は神性の具現ですけれども、もし間違った道に入るなら、どうやってその人を人間と呼ぶことができますか？今どこでも本当の人間を見つけるのが難しいのはそのためです。たとえ高度な教育を身につけ、立派な学位を持ち、高い権力の地位についている人でも、もし真理と愛に欠けていたなら、その人を人間と呼ぶことはできません。そのような人は要するに、何の実体もない高度な教育と呼ばれるものを得るために、自分のお金と時間を無駄にしたのです。高度な教育を得て、神聖な本を読み、ジャパや瞑想やヨーガやヤグニャといった霊性修行をすること。これらはどれも真理と愛を育むという、今人が完全に忘れていることを伴っていないなら、ただの無駄に過ぎません。誰が何を話そうとも、話には真理でない要素が存在します。愛に関して言えば、人々は外見上は笑顔でいるように見えますが、心の中には毒しかありません。真理と愛なくして、どうやって人は平安に到達できるでしょう。ダルマはサティアから生じます。それゆえ、真理を貫くこと以上に偉大なダルマはないと言われているのです。サティアとダルマのあるところには自動的に平安が生じます。愛は平安の中でのみ育むことができます。愛のあるところに暴力は存在できません。そうなって初めて人は体のレベルと心のレベルと霊性のレベルで平安に行為をなすことができるのです。ですから、もし平安を得たいのであれば、まず愛を育みなさい。もし愛を得たいのであれば、真理を貫きなさい。ところが、今の人々は小さなことですら真実でない手段をとっています。その上、怒りに満ちています。怒りは人間の中にある真理を完全に覆い隠してしまいます。人は家族を作ったり、お腹を満たすために生まれたのではなく、人生から解放されるために生まれたのです。もしそれに反する行いをするなら、人間性は失われます。欲望から自由になったとき、人は神になります。愛の化身である皆さん、この世のどこを見てもどこにもわずかな平安さえ見られません。花売りや野菜売りや薪売りにさえ平安は見出せません。平安はどこにあるのでしょう。平安は私たちの中だけにあるのです。平安は私たちの言葉とハートの中にあります。平安を外で見つけることはできません。 ジャパやヨーガやヤグニャといったどんな霊性修行をしようとも、修行が私たちに平安を与えることはできません。何よりもまず、自分のハートを揺るぎのないもの、平安に満ちたものにすべきです。この世を見れば、どこでも争いしか見られません。お互いを愛する親友同士でさえ、些細なことで喧嘩をしています。実際は、この世で真の友人を見つけることはできません。私たちのハートの悪い性質が、そうした争いを招いているのです。ですから、ハートをきれいにしなさい。物理的なハートではなく、霊的なハートをです。ハートの中には、微塵の不純物もあるべきではありません。人々は今、たくさんのお金を貯めています。しかし、何のために？人々は、行くときに何を持っていくでしょう。人は手ぶらで行かなければなりません。行くときには体すら置いていかなければなりません。五元素は五元素に融合します。そのため中身のなくなった肉体は仮装されます。ですから自分の体や富に誇りを持つべきではありません。お金は生じると出ていきますが、道徳心は生じると育ちます。道徳心を育てるべきです。高度な教育に関わらず、人は今、道徳心を失っています。道徳心を失った人は全く人間ではありません。実にそのような人は人間の姿をした悪魔です。道徳心のないところに人間性はありません。年長者を敬い、両親に感謝を示しなさい。一切は人の手の中にあり、一切の神々は人に内在しています。実に人は頭からつま先まで神に他なりません。この世の物事はすべて流れゆく雲のようなものであり、来ては去ります。流れゆく雲を誇りに思うことは、大きな間違いです。話しているときには何でも言えます。けれども実践となると言葉と行動が一致していません。これは大きな罪です。ああ、人々よ。幸福を与えてくれるものはこの世界に神しかいません。神のみがあらゆる方法であなたを守護するのです。いつも神を黙想しているようにしなさい。絶えず神を黙想していれば、あらゆる悲しみから自由になるでしょう。中には、あなたをからかって、君はいつも神、神、神と言っているが、一体神が君に何をくれたと言うんだい？と尋ねる人もいるでしょう。あなたにすべてを与えるのは神です。あなたに報い、あなたを罰し、あなたを守るのは神のみです。すべては神です。人は単なる滅びゆく肉体なのではありません。人は神なのです。ですから、すべての人を神とみなしなさい。肉体的にも精神的にも、誰にも傷を負わせたり、傷をつけたりしてはなりません。中には他者を傷つけることによってある種の満足を得る人もいます。しかしそのような人たちは将来自分の行いの結果に苦しまなければなりません。彼らはどのような困難に直面しなければならないのか理解できていません。何を食べようとも食べたもののゲップが出るだけです。キュウリを食べてマンゴーのゲップが出ることはありません。つまり、あなたが何を行おうとも、その行いの結果を体験することになっているのです。だからこそ、良いものを見て、良いことを行い、良いことを言い、よくあり、良い結果を体験しなさい。神の言うことは何であれ、 皆さんにとって良いことだけです。クリシュナ神は言いました。アルジュナよ、お前が悩んでいるのは名望のゆえだ。この戦いはお前の勝利のためにのみ到来した。その勝利は何のためにあるのか。その勝利は人間の神性を示すためにあるのだ。
いかがでしたか。今月のレディオサイジャパン、最後にバジャンをお送りいたします。日本語のブッダバジャンです。
ブッダンシャラナム、サンガンシャラナム、ダルマンシャラナム、ガッチャーミ、ジャヤジャヤサイハレ、ジャヤサイブッダハレをお聞きいただきます。
ブッダンシャラナム、サンガンシャラナム、ダルマンシャラナム、ガッチャミ。
ブッダンシャラナム、サンガンシャラナム、ダルマンシャラナム、ガッチャミ。
サッヤンシャラナム、エカンシャラナム、プレマンシャラナム、ガッチャミ。
ジャヤジャヤサイ
それでは皆様にサイの恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。
ジェイ・サイラーム。